法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。チェンマイズのメンバーである中富よしこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日の魔法の小箱のお菓子ですが、ディアマンクッキーをご用意しております。どうぞ召し上がりください。
ありがとうございます。
ね、ディアマンクッキーのディアマンっていうのはダイヤモンドのことなんですけれども、はい、あの縁にまあ、キラキラ輝くような感じでグラニュー糖をねまぶしてあるんですね。それでそういう名前に、あ、上から、
はい、はい、はい、こうですね。あ、そうです。これがダイヤモンド。ダイヤモンドをいただきます。うん、高級な
高級な味がします、ね。
はい、名前にふさわしいクッキーだと思います。
ありがとうございます。まあ、ちょっとね、あのお塩を入れてあるので、うんうん、あの大人の方にすごく大人気です。
甘くなくて、すごくなんていうか歯触りがいい。
ありがとうございます。
今日実は、うん、そのちょっとお菓子作りの番組をテレビで見て、
はい、
あのここに駆けつけたので、はい、ちょうど良かったような気がします。
食べたいなと思っていた。
はい、
良かったです。
この手作りのお菓子、
はい、
もう今まさに自分にぴったり。
良かった、ありがとうございます。はい、すごい褒めていただいて、もう本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。
はいはいはい、ただあの早速お話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、ね、最初にチェンマイズのメンバーのってご紹介してもう聞いてる方、何って思われたかもしれないんですけど、実は私と中富さんはチェンマイズっていうね、
はい、
あのタイのチェンマイという地域の、何ですかね、
あの
旅行
仲間というのか、旅行は1回しか行ったことないですけどね。仲間という、はい、
あの一緒にチェンマイに行った3人でチェンマイズっていう名前をつけて、
なんかいかにもチェンマイ2みたいな名前がついてますけど、
ね、
実は1回しか行ったことないという
そうそう、でもあのリーダーがね、
そうですね、
はい、中富さんこの前も2回行かれたんですよね。
忘れてました。
まあ、それはあの立派なもうチェンマイズの
です、ね、はい、ちょっとチェンマイズの少しランクが上がったみたいな、はい、
そうそう、あのリーダー格の方がいらっしゃる。その方は年に2回ぐらいですね。2回ぐらいは行かれてますね。うん、1回行ったらもう 2週間とか3週間とか、うん、
マスターですね。
そう、
チェンマイマスターと呼んでます。
もう向こうで、はい、あのお友達もたくさんいらっしゃるし、うん、
お仕事も決めてきてますし、
そうバイタリティのある方に連れられてですね、はい、私たちも、ね、
右も左も分からずに言われた通りに
本当に
あの右へ行け左へ行け、タクシーに乗れ、今日はこれを食べろと言われて
そんな感じでしたよね。
あの楽しい旅でした、
ね、今日はこちらのマーケット、明日はあちらのマーケット、ね、たくさんの
料理教室まで、
マーケット本当本当料理教室まで行きましたよね。
すべてセッティングしていただいて、お料理まで、ね、チェンマイ料理
をね、はい、 英語で習いましたよね。
わけもわかんない。キョロキョロしながら包丁を叩きつけて、ね、何が出来上がるのかもよくわからないままに。
でもまあなんか楽しかったですよね。楽しかったです。なんか、はい、そうで、あのどんなキッチンなのかなと思ったら、まあ、ほぼ外でしたね。
そうですね。
屋根があるだけで。
そう。あの木なんか。まな板も
そう
木みたいな
そんな感じで
切り株の上で食材を叩いたりしなかった。
そんなんでしたっけ。
わからないです。記憶を脚色してるかもしれません。
すごい脚色なんですけど、
なんか自分のイメージ画像ではそういう、あの気がするんだけど、写真を見返しましょ う、ね、答え合わせをしないとダメです ね。
そうですね。でもなんかちょっと自分であの味を選べたりとかね、しましたよね。
そうなんですよね。
あれも楽しかった。
でもあれはあの以前に行かれたマスターが、めちゃくちゃ混んでて時間がかかったというので、お腹が空くよって言うから朝をしっかり食べていったら、もうすぐに食べれたという。
空いてたんですよね、私たちが行った時。
お腹腹具合のね、あのつじつま合わせにちょっと私は失敗をして残念な料理教室になりました。
そう中富さんすぐお腹いっぱいになっちゃうんですよね。
そうなんです。でもすぐ食べたんです。
そう、それがなんか、え、もうお腹いっぱいですかっていうし、あ、もう空いたんですかっていうのが短ってすごく、
そう、つじつま合わせが難しいんですよ、いつも。
ですよね。いやでもなんか、まあ、一緒にそう、こうやって海外も行ってますけど、出会ったのって3年ぐらい前ですよね。
そう、3年。そうです
ね。ちょうど3年ぐらいしかまだ経ってないんですよね。
チェンマイに行ったのも出会って半年ぐらいで行ったんじゃないですかね。そう、
ねえ、なかなかあんまり、
そうですね、
ねえ、
浅いご縁のようで、
で
も月日は経ってるし、
ね、
結構月一のランチに行ったり、
そうですね、
楽しく過ごさせていただいてありがとうございます。
あちこちにね、いやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。最初になんかそのマスターが、チェンバイのマスターが、あの一緒にご飯食べ、あのお呼びしたい人がいるからって言われて、あ、そうですかっていう感じで行ったら、そこに
そうなんですよね。だからあの時にそのマスターの、マスターとも、
初めてだったんですよ。そうなんだ。
そうだった。すごいご縁ですよね、その人を結びつける、
そうですね、
何かこうつながりがあるわけでもないのに、
あれ確か秋ぐらいだったと思うんですけど、私がマスターに会ったのはその夏ですからね、初めて会ったのは、ね、
不思議ですよね。
不思議です。そこからまあ、ね、月1ぐらいは
そうなんですよね、
続いて、
で急にチェンマイに行くことになり、
そう
私が行きたいって言って、じゃあドリンさんを誘って来たらどう、ね、みたいな、
ね、そう急に決まって、でもたまいろいろ楽しかったんですよね。
楽しかったです。
温泉も行きましたよね。
行きました。
あの温泉がね、こう日本の温泉とは違って、まあ、水着を着て入る温水プールみたいな感じなんですけど、私が一番しんどかったのは更衣室。
あれはしんどかったですね。更衣室は基本ないという。
そう、あれ更衣室、
トイレ
でしたよね。
そう、お手洗いで、
そう、
あのただ無理やり着替えたという。
で行くときは水着を着て行ってたから脱ぐだけでよかったんですけど、もう終わりがね、だから置くところもないし、
そうですよね。
あれ辛かったですね、ちょっと。
で行くときに私がバスタオルを忘れてね、無駄な時間とお金を使って申し訳ございません。あれ、あの、普通にあの、海外チェンマイって日本って必ずコンビニがあったりスーパーがあったり、それが当たり前だと思ってたら、全然違うんですよ ね。お店っていうものがないので、
あの特に郊外でしたもんね、あそこ、
それでも郊外でも何かしら日本だったらコンビニがポッと出てきたりとかするか、やっぱ日本ってなんか便利、まさにコンビニエンスだなと、
本当そうですね、
思いました。
あのチェンマイの街中はね、お店はちょろちょろあったりとかして便利なんですけどね、
でもあれは温泉じゃなくて温水プールだったんじゃないかなと今になっては思うんです。
そうですね、
あれは温泉じゃない。
温泉って誘われましたよね、でもね、
あのチェンマイの山奥にある、あの土管温泉っていう、土管の中に入る温泉にもともと行く予定だった。
そ
こすごく行きたかったんですけど、なんか無理だったんですよね、
なんか多分
ちょっと普通には行けないような場所で、 あのちょっと無理じゃないみたいなタクシーの方に言われて、うんうんうん、予定を変更して探したのが、
まあそこ温水プール。でも大きい広い施設でしたよね。
だから多分温泉は他の施設 いろんな棟があったじゃないですか、
はいはいはい、
お値段もいろいろで、
はいはいはい、
多分あれは温水プールに入りに行ったんじゃないかなと私も思います、まあ、温泉ということで、まあうん、まあまあまあ、ね、いいんですけど、ね、抜くければ
まあそうそうそうですね、うんうん、あのあでもあの後私風邪ひいちゃうんですけどね
あのちょっと温度差があったね。
ああそうそうそうそう、う
ん、なんかあれは温水プールだから。
あそうか、え温水プールってそんなになんかいろんない
や多分吹き出すところ、
うん、あそうか、そこは水だけどこう沸かしてるところはお湯とか、
わからない、もう一回入りに行って立ち会います。1年前まで行って
もういいです、あそこはまあまあ遠かったしな。
遠かったですよ ねどこにあるかもわからない。ただただ連れて行かれただけだ
って。そうそうそう、でもなんかあのレストランもね、いろいろな王宮料理みたいなとこも連れて行っていただきましたし、うん、あとすごいおしゃれなあのカフェとかも割とあって、うん、でその、 あのチェンマイって割と、何でしたっけ、ノマドウォーカーっていうのかな、
はいはい、
どこにでもこうパソコン一つで仕事するような方が割と世界中から来てるらしくて、でそういうおしゃれなカフェとかもちろん Wi-Fi 環境も整ってるし、うん、みんなそこでねお茶とか飲みながらこうガチャガチャ、
だから欧米の方がすごく多くて、
欧米の人多いですね、
うん、だからその、うん、ベーカリーとかカフェとかすごく充実してるのかな、うんうん、だからこの間あの2泊ぐらいで行った時は、うんうんうん、やっぱりそのおしゃれなカフェに行くと、うん、皆さんこうパソコンで仕事されてて、うん、なんかいいなって、
いいですよね、
うん、
私あんまり暑いの得意じゃないんですけど、あのとにかくあのお安いというか、今海外って、ね、日本人からしたらどこも高いじゃないですか、うん、でもチェンマイは本当にお安くて、今でもね、なんか数百円で割と食べれるものがあったりもするし、
そうです、そうです、すごく安いし、うん、ただお高い店はやっぱりちょっと高いですけど、うん、でもまあ普通に生活ちょっと買ってなんか自分で食べるとか、
うんうんうん、
いいレストランに行かずにその辺の屋台で食べるとかだったらすごく安くていいな、ね、だけどやっぱり私も暑いのが苦手なので、あの3月はすごく気候が良くて、
良かったですか、
ものすごく良かった、涼しかったんです。
そうなんですか、
あの
前行った時8月で、
あれは雨季はダメです、あの湿度でやられて、気温は26度になってるのに湿度でやられて、すごいしんどかったですよね、
しんどかったですね、
雨がじゃんじゃん降って、うん、
あの最後の日とかすごくダメだったんですよね、
豪雨
でしたね、
うん、
その前までは結構全然天気に恵まれ て
あれすごいラッキーだったと思います、
ね、
私たち晴れ女って思ったけど、うんうん、夜中とか、うんうん、あれ帰る最終日がすごかったですね、
最終日がすごかった、うん、確かに確かに、うんうん、
でもね3月やっぱ寒気に行くと、うん、すごくすごくしやすかった
です、そうなんですね、
寒い夜は寒いぐらい、だからエアコン部屋でいらなかった、ホテルで。
そうなんですか、うん、あやっぱ3月が一番いいんですね、
今度は、うん、4月にかかってたのかな、
うんうん
うん、あの頃にまた行きましょう。
そうですね、
ちょっと答え合わせをしたいものがいっぱいある
そうなんです、
あの時にできなかったこと、
あできなかった、行けなかった店もありまし
たね、あります、あります、
結局あのチキンの店は行かれてないんですよね、
だから今度こそと思って行ったから行ったけれども、うん、なんか行けないんですよ、どういうわけか、
呼ばれてないんじゃないですか、よくあるじゃないですか、
わからない、あのそこ行きたいねって言って、私は行きたいって言って、うんうん、お友達も行きたいって言ってたにもかかわらず、うん、
行けなかった、
なんかね、うん、やっぱり時間が短いと、この店行こう、 あの店行こうって言ってそこでちょっと食べると、うんうんうんうん、やっぱりそのお腹のつじつま合わせが非常に難しい、やっぱり難しくなるんですよ、
お腹いっぱいになっちゃうし、
はい、
う
ん、でまたタクシー呼んで行こうかってならない、
うんうん
うん、で近くで探したりとかになりました。
でもタクシーとかも日本で考えるより全然便利なんですよね、うん、本当に
すごく安いし、
すごく安いし、
あれはね、
まあ、今でこそね、うん、あのいろんな会社が入ってきて、うん、そう今どこに車来てるかなとか、はいはい、最初に料金とかなってんのかなと思うんですけど、うんうん、向こうもね車を選んで料金選んで来てもらうっていう感じなので、うん、 ちょっと渋滞したらうわどうしようとかいうことがないんですよね。あれ安心ですよね、
ちっちゃい町だから。そうそうそう、やっぱりそこでうろうろするだけなので、うんうん、よく乗っても10分ぐらいだから、そうそうそう、うん、すごく。あ、タクシーがなかったら私たち、
そうですね、
あのダメでしたね、8月はね、
死、ね、うん、んでましたね、うん、
タクシーがあったからこそ、うん、あちこち
歩道とかあんまり割とこうボコボコ入れたりもするので、
そうそうそう、すごく素朴な
ね、そうそうそう、うん、まあちょっとね、
だけどだいぶ街がやっぱり分かってきたので、2回行くと距離感とか、
うん、ね、うん、まあね、小さい街なんですけどね、うんうん、
だから初見でよくね、初見ではもう全然分からなかったけれど、うんうんうん、何がどうなってるのか、うんうん、さっぱり、
うんうんうん、だからじゃあもう先輩になってし
まいました、ね、いやちょっと先輩になりましたねだからまたそうチェンマイズという名前がついてる以上は、
ね、
はいはい、
そうですね、
やっぱりもう一回行かなきゃいけないんじゃないかなとか ね思うんですけど、なかなか ね、うん、ね、やっぱりチェンマイに行くってこう飛行機の便がない、うんうん、日本で1便しか直行便がないの で、ね、すごく行きにくい、そこがすごく残念、うんうん、もっともっとみんな、あの行った方は必ずチェンマイが好きになるんですけど、
うんうんうん、なかなかあのバンコクは皆さんよく行かれるけど、
うん、チェンマイって言ったら え
とかってなりますよね、
うんうん、それどこみたいな、
そうそうそう、
うん、なんかバンコクは行ったことあるけどそうそうそうみたいな、なんか機嫌な顔をされる、
バンコクとかプーケットとかね、そっちの方は皆さん
ね行かれる、いや全然、ね、うん、いいと思います。
また、うん、あの気候のいい時に今度は私も参戦したいと思います。
じゃあ3月ですね。
そうですね、
はい、ぜひぜひ
じゃあちょっと間挟みまして、はい、後半もお話伺っていきます、
はい、夢の種。
じゃあ引き続きねお話伺っていきたいと思いますけど、まあ、前半はもうチェンマイの話満載になってしまいましたけど、はい、もう後半はね、はい、今のその中富さんのお話、自身のお話を伺いたいと思うんですけど、はい、なんか最近始めた、はい、お稽古があると
ちょっと子どもの頃に習って、はいはい、もう大嫌いだったピアノをちょっとあのどうしても弾きたい曲があってね、
は
あ、あの弾いてみたいなって思ったのがきっかけで、それも私なかなか寝つきが悪くて、はい、なかなか寝れない、うんうん、その時にこうあのよく寝れる、うんうん、あの音楽みたいな、
ね、
何ヘルツの何とかとか YouTube であって流しても、はいはいはいはい、いやすごく耳障りで寝れないんですよ余計に。その時に私がその大好きだった、うん、ちょっととあるテレビ番組の中で流れてた曲で、はい、それをふっと思い出して、はい、それをこうかけてみたらすごく、
うん、寝れたんですか？
あーってなって、もそうもちろん寝れたのもあるし、あ、うん、この曲大好きって、
うん、
でちょっと弾いてみたいなっていうのがきっかけで、
うん、へー、
この1曲だけ弾きたい、そう思ってあの楽譜をダウンロードしたんですけど、
もう曲名は聞いてもいいですか？
はい、あのピアニストの川上峰さんっていう、はい、方のオリジナル曲で道っていう曲なんですね。Eテレの番組の中の挿入歌になってた曲で、
うんうん、そうなんですね、うん、へ、今度聞いてみよう。
そうです、ぜひ聞いてください、うん、
それピアノ、
ピアノなんです。はい、
あ、じゃあ割とこうゆっくりした感じ、
ゆっくりした、もうこうスローな、うん、もうすごく綺麗な曲で、うん、私人生で今まで聞いた中で一番好きな曲かもしれない。
そんなにすごい、
すごく、
あ、じゃあそれ自分がそれをもうスラスラと弾けると、そうなんです、すごい落ち着いてそのまま寝ちゃうかもしれない、
うん、なんかもうその弾いてる自分を楽器にねパーッとイメージして、弾けてもないのに発表会に出て、あのグランドピアノで弾いてる自分の姿をふっと想像して、
素晴らしい、
楽はダウンロードしたんですけど、
うん、
うん、もう50年、60年ぶりぐらいドレミとこってこと、いやこれはまずいと、ちょっと先生に行かないとダメなんじゃないかな、うんうんうん、あのピアノ講師をしてる、まあ、お友達、うんうん、ちょっと行った方がいいと思うよあの だから単発でちょっと行くことになって、うんうん、1曲だけこれ弾けるようになりたいんですとお願いして、
なんかそういうのもいいですよね、
うん、だからねずっと習うっていうんじゃなくって、うん、弾きたい、今は大人のピアノ教室で、うんうん、多分どこのピアノ教室も1曲この曲弾きたいっていうので単発で受け入れてくるくださると思うんですよ誰でも。
そうなんですね、うん、
だからどこもそういうふうに書いてあったのでホームページ見たら、だからこの1曲弾きたいです、うんうんうん、行ける時に行くといういいです、ね、1回いくらっていう、ね、感じで受けてもらって行ってます。
さすがにこの年からバイエルから始めるとかも
それは
やってられないですもんね。
だからやっぱりねもう特に子供の頃習ってた人はもう基礎がやっぱりあるので、うんうん、自分が弾ける曲、うんうんうん、それはいいと思います。
私子供の頃習ってましたけどとてもじゃないけど基礎があるっていう。
いやもちろんもちろん私も同じレベルなんだけど、うん、でも一応楽譜読めるじゃないですか。
まあなんとなくですけどね。
ゆっくりやれば絶対に弾けるんですよ。
できますかね、うんうん、私はね父が残してくれたビオラがあるんですね家に。
あ、はい、
そう、でこれを弾けたらいいだろうなと思うんですけど、すごいね、でも全くなんていうんですかね、やったことがないので、うんうんうん、いつかいつかと思いつつ先延ばしにしてるんですけど、
それはピアノよりハードル高
だ、難しそうでしょ。
わからないけどね、そのビオラという楽器が家にあるっていうのもすごいし、はい、それはどういう楽譜でどう弾くのか、それすごいです、ね、
これまあビオラだからバイオリンの主線ではなくちょっと少し大きくて少し低いので、うん、まあ、ビオラのためのなんとかとかあるとは思いますけど、
すごい、ぜひやってください。
それをねいつかしたらじゃあ一緒にリサイタルをしましょうか。
いやそうですね、ビオラとピアノでどこで発表します？
う、ね、
うん、誰が聞きに来ます？
誰が聞きたいねんって言います。
でもそれをもう、ね、こうイメージしながら、
そうそうそうですね、うん、
ちょっとその一曲を極めるというか、う
ん、なんかちょっと考えたら楽しいですね、うん、でもその、うん、曲だったらメインがピアノだから、後ろでギーってなんかちょっと、ね、少し伴奏みたいになったら、
それすごいじゃないですか。
ぜ
ひその曲を一度聴いてみてください、
はい、ぜひぜひ。
気に入っていただければいいなと私は思います。自分の曲じゃないですけど、
うん、でもそこにアレンジでビオラを入れるっていう腕が
入れられると思います。曲的に、
あ、本当に、
うん、
そうか、
全然すごく綺麗なメロディーなので、うん、
私も大人のためのビオラ教室的なとこに行ってみようかな、うん
ね、やっぱりもう年も年だし、ね、ちょっとの、
ねね、頭をこう指先を動かして、
そうなんですよ、そう思って
ビリビリと
麻雀も始めてみましたけど、
そうなんですよ、私麻雀なんて、
いや麻雀も楽しいです、また別の意味で楽しい、
あれ頭使うんでしょ、
でもいや練習必要ないんで、
いや私ね一回だけ女性のための麻雀教室みたいなのに入ったことがあるんですけど、
はい、
うん、パイっていうんですかね、
はいはい、パイ、
あれが読めないんですよ、
うん、
パッと見た時にそれが何個かがわからないんです。
いや数字書いてない、
あれ書いてあります、なんか竹だったり、
うん、だからその竹の数、
そう、それをねあんまりこうじーっと見たらダメじゃないですか、パッと見てそれが何本か分かんない。いや
別にじっと見てもその
いいんですか、なんかバレちゃダメなんじゃないんですあれ。
でも見てたからといっても誰も周りの方も皆さんその、うん、女性初心者の方は人のことそんな見てないんで、もう自分のパイしかもう必死でこう見てるだけなんで、
多分そうなんですね、うん、
楽しいですよ、
うん、中富さん絶対じゃあ頭ずっとしっかりしてますね。
いやそれはないと思います、はい、うん、
それはない
それはない、その自信はあります、はい、そんなものちょっとやったからって、うん、全然
でも結構長いことか
やってます。でもね考えないといけないでしょ、考えられない、考えずにパートを出す性格なんで、
うんうんうん、
多分頭は使えてない、ただ見てる一応打てるという、うんうんうん、でもそれだけでいいんですよ、うんうんうん、打てたら、うんうん、バージョン誰かやらないって言った時にやりますって、う
ん
う
ん、
言えるっていう、それが大事、
もう勝ち負けじゃなくてね、
できなかったらもうどこにもその、
あ、
そこはできないわけで、
そうですね、うん、仲間に入れないんです
よ
ね、
そうです、そうです、だからもうその暑い寒いなく、うん、足が悪くなってもどうしても、
あ、確かに
一緒に座りながら、うん、おしゃべりしながら、うん、お菓子食べながら楽しくできることをちょっとやりたいなって、
うんうん、結構ねお年寄りの方でもその、
うん、もうすごいですよ、ね、皆さん、うん、私前行ってた麻雀教室は95、6歳の方がいつでも、
すごい
来られてました。
あ、そうな
んで、パーッと売って帰って、
へー、
すごいおしゃれでしたよ。あのピンヒール履いて、マニキュアの
すごい
パーンって帰って、
そういうの素敵ですね。
うん、だからやっぱりその楽しい、だからその月に1回とか2回、
うん、やっぱりそのね、誰か人と交わって喋ったりとか、うん、指動かしたりとか、そういうの大事なんでしょうね。
それ楽しいです。
なんか絵も描いてませんでした？絵なのかな、なんかこう、
なんか描いたっけ、絵っていうか、ちょっと記憶を、
絵っていうか、なんか教室なんか何かを作りました、文字を書いて、はいはいはいはい、
そう、あの書道の、うんうん、はい、あの書道を習いたい。でも書道ってすごいやっぱ落ち着きがいるんですね。すごく私あの生活的に私の辞書に詩を深さとか落ち着きという言葉がないのでできないんですよ。でその書道のサロンは、うん、あの手芸、あのハンドメイドのものを何か一品作って、うん、そこに一言書道で添える。
だ
からポストカードにこうその時のテーマの詩を書いて、うん、あのだからその作品は毎回毎回先生が考えて、あのポーセリンだったり決め込みだったり、うん、あのちぎり絵だったり、うん、あのなんか毎回先生がいろんなことをさせてくれる。だからそのあのいろんなお稽古ってあるじゃないですか、うん、決め込み教室、それこそ針絵ちぎり絵の教室、うん、あの水彩画の教室、でもそこへ入会してそればっかりを習いに行くってすごい、
うん、
なんか飽きる、
うん、
でもそこは毎回違う作品を作れるのですごく楽しくて、でも書道は、まあ、一応書道の先生がやってる教室なんですけども、うんうん、書道はもうそのまあおまけみたいな、一番最後になってもうやっつけ仕事でもすいませんで筆ペンで書いてもあの先生書いてみたいな
先生書いてそれ書道教室じゃないみたいな、いや
もう
ない
です、もうすでに書道教室じゃなくて、でそこでも必ずお茶とお菓子が出るので、うん、やっぱりこうやって食べる、
うんうんうん、食べる
楽しみ、
うん、で皆さんとお話しながら、
そうなんです、
それかわいいねとか言いながら、
うん、そうそう、いやすごいことになったねみたいな、それ反対ついてるで、うん、と思いながらみんなやらかすんですよ。なんか
あのそうかそうか、
はい、あの初めてするものじゃないですか、うんうん、あのハンドクラフトのものもね、あの初見のものばっかりなんですごく時間がかかったり、うんうん、で書も書かなきゃいけない、うん、なんかすごい焦るんですよね、
うんうん、まあでもそれもまたいいんじゃないですか、こう、
そう、ね、そうですね、
焦らす、
うん、そうそうそう、
だってぼやんとしてたらぼやんとしちゃいますよね、うん、だからやっぱりちょっと
だから、ね、いろいろあの普段全く刺激のない生活だからあの
そうかな、
あのずっと家にいるんで割とアクティブに見られてる、うん、ますけど、割と私インドア派 で、
うん、あ、そうなんです、
家でじーっとしてるの大好きなんですよ。
へ、
うん、だからたまにそうやって出ていく、うんうんうんうん、もうぐうたらな私にはぴったり、ぐうたらでせっかちという、
いや全然ぐうたらでもないと思うんですけど、
いやいや、それがそれが、
そうなんですね、
はい、だから玉の刺激で、
うんうんうん、
マージャン仲間を探しているので、
うん、ちょっとあのちょっと前向きに考えてみます、
そうですね、
旅に頭悪いんで、
いやいや
不安なんですけど、
大丈夫です、はい、あのビオラもぜひ、
ビオラも本当いつか
二人で、
ね、
はい、あの発表会ができるように、
ね、満員のホールで、
はい、どこにピアノがあるんでしょうか、誰が用意をするんでしょうかと言いながら、
まあでも考えるのは自由ですからね、
そうそうそう、はい、空想の中で、まあ、はい、
楽しみです今日本当
めちゃくちゃ楽しみにしてます
ありがとうございました、また遊びに来てください、
はい、ぜひ、
はい、
最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜日、第3日曜日の再放送が第4日曜日と、一周聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントやあのゲストさんもう一回呼んでなどいただけると大変嬉しいです。ではまた日曜の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!